ということで始まりましたアフロマスダの最強ラジオステーション。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ2023年でね、もう1月の後半戦になったというわけでございますが、もう本当にね、どうでもいいことを一つ言わせてください。僕まだ2023年という言葉言い慣れていないんですよ。本当にどうでもいいですけれどもね、ごめんなさい。でもですね、大丈夫です。何が大丈夫か分かりませんが、とにかくこうやってね、楽しむこと、笑うこと、めちゃくちゃ重要だと思うんですよ。それはなぜかというとですね、まだ新型コロナウイルスの猛威は続いているわけでございます。ね、もはやステイホームしている方よりも、まあ出かけている方の方が多いとは思うんですけれども、まあどちらの方も、楽しんでいただける音楽の情報を皆さんに、お伝えする、これが僕らのねできることだと思っておりますし、このアフロマスダの最強ラジオステーションは、そのために毎週毎週テーマを変えて皆さんに音楽の情報をお届けしているわけでございますんでね、今週も先週に続きまして冬の歌特集、まあ、冬でございますんでね、そのことをお話ししていこうと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。で、先週に続きましてまた同じメンバーでお話をしていこうかなと思います。じゃあ早速呼んでみましょう。翔太くん。
翔太くんです。僕も実はまだ2023年言い慣れておりません。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いや、これね、同じ共通認識を持ってるということなので会話が弾むんじゃないでしょうか。
そこで、
そこでシンパシーを感じる的なね。
そうですね、シンパシーで。
重要じゃないように見えて重要な気がすると思うのは俺だけでしょうか。
ありがとうございます。
さあということで、じゃあ早速ね、さっきもテーマ言ったんですけれども、改めて言わせていただきます。そのテーマはこちら、リポーター陣が選ぶ女性が歌う冬歌特集。なんか女性の方が冬の歌って多いんじゃないかなって勝手に思っているんですけど、どうでしょう。
なんとなくそういうのありますか。
ありますよね。
そう、ありますあります。
なのでね、そんな中で数ある冬の歌の中で僕らがチョイスした曲は何かというのもね、早速お話ししていこうと思います。じゃあまずは翔太くんからお願いします。
僕が選んだのはですね、愛のハピネスでございます。
もう先週に続きまして、はい、もう結局ド定番になるんですよね。
そうなんですよ。もうね、冬ソングはド定番になります。
そうですね。まあね、重要なのはね、なぜ選んだかという理由でございます。
で、この歌は、先週もちょっと大学時代アカペラをやっておりまして、でその時の、僕が所属しているサークルのサークルライブと呼ばれるのが例の曲があるんです。
ほうほうほう。
で、それが冬に行くことがあるんですね。
はいはい。
で、今から行く人のライブハウスを貸し切ったり、ホール貸し切ったりして、お客さんで、こう、1年間のサークルの成果を発表するっていうの、一番最後に全体で、全員で、
あー、はいはい。
まあ、合唱みたいなもんですね。みんなで、すごい歌うステージみたいなの全体曲に、このハピネスが選ばれたことでございまして。
あー、合うね。
そこで、多分3年生か4年生かの時だったと思うんですけど、その時に、楽譜の制作の動画を担当していて、あーでもない、こうでもない、みんなで言いながら、じゃあここは誰が歌うんだ、ボーカルもコロッとリードボーカルを変えていって、8人とか9人ぐらい変えていって、みんなで歌うと思うんですけど、あそこはここは誰々がいいよね、このサビはこいつがあるよね、こういうのがどうでどうでみたいなのをみんなでこう話し合って、で、まあ、最後の曲なんで、やっぱこう終わり良ければ全て良しじゃないですけど、そこでこけてしまったら、サークルライブがちょっと、
はい、
ってなっちゃうんですよ。
まあなりますね。
もうそのね、アレンジも結構こう難儀しまして、どうするか。でもテクニックによりすぎると全体曲全員で歌うんで、あんまなんかちょっと揃わなくなっちゃうとか、レベルの差もあったりするんで、
はいはいはい、
なのでこうどの塩梅がいいかみたいなのをすごいこう練ってやったちょっと思い出の曲でございまして、でしかもね、この曲ってなんかコカ・コーラの CM に使われていたこともあって、聴くだけで冬のこのなんかハッピーな感じ、あとクリスマスとかが散らすかなと思うんですけど、雪が降ってみたいな、楽しい感じを出せる素晴らしい曲じゃないかなと思って紹介させていただきました。
なるほどですね、ありがとうございます。僕も確かにね、そのクリスマス、まあ、クリスマス感もあるし、はい、あのコカ・コーラっていうイメージが僕やっぱ印象深かったので、で、あとはその今回のエピソードを聞いて、その、まあ、合唱曲みたいな感じ、てかまずみんなで歌うっていう、
ゴスペルみたいな、
はいはいはい、ね、それ確かに合いますよね。で、なるほど、なんかそのパートをいろいろ考えるっていうのエピソード今聞いていたんですけど、勝手に僕 We Are The World のWe Are The World 形式かみたいな感じで、
今でもそう、イメージはみたいな、そういうことです、そういうことです、
そういう感じですよね。
リードボーカルがいろいろいて、
はいはいはい、っていうのをね、聞きながら、ああそういう感じでもあるなって思ったんでね、ちょっとこの後また聞いてみようかななんて思いました。
ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、私がご紹介する曲もド定番でごめんなさいということでございます。
いいんですよ、いいんですよ。
それはスピードのホワイトラブでございます。
ありがとうございます。
まあね、僕のことを知っている人、まあその方が少ないと思うんですけれども、多分チョイス、え、それなんですかって多分イメージはないですよね。
スピードのイメージはない。
そう、そう、なんでこの曲をチョイスしたかっていうと、まあ、この曲が出た当時っていうのは、僕が小学5年生とか6年生とかそんぐらいだったんですよね。僕その時にようやくちゃんと J-POP の歌、要はランキング、 M ステだったりとかでオリコンのシングルランキングっていうのを見るようになった年なんですよね。だからその当時流行っていた曲っていうのは、やっぱね、僕にとってのその始まりの曲みたいな感じのラインナップなんですよね。
アフロの始まりの曲。
そう、そう、日本の音楽にこう目覚めたシーズンっていうんですかね。シーズンじゃない、年か。ただ当時で言ったら、あのキンキキッズさんが出てきたり、ガラスの少年が出てきたりとか、Can You Celebrate 安室奈美恵さんの歌が出てきたりとかっていう頃なんですよね。でそんな流れの中の一曲で、このホワイトラブもそうなんですけれども、でこれを僕ね、好きで知ったり聞いたりしたわけじゃなくてですね、当時女の子いるじゃないですか、学校の小学校のクラスの女の子がめちゃくちゃ流してたんですよね。僕らの時は朝の会、帰りの会でなんか音楽を流すっていうのが流行ってたんですよ。でね、でその時まあ、その年齢の頃だと女性の方がやっぱ女の子の方は強いじゃないですか。
圧倒的に強いですね。
圧倒的に、そうそうそうそう。だからその流す曲っていうのも絶対に女子が選ぶんですよ。
そうですね。
絶対にそこは譲らないんですよね。
10回に1回選ばせてくれるかなぐらいな感じですよね。
そうそうそうそう。でそんな流れの中でこのホワイトラブはやっぱりこう流れていたんですよ。で、まあ、この曲を流れていた時っていうのは、まあ、僕当時はまだよく分かんなかったんです。今はすごくいい曲だなっていうことは分かるんですが、まあ、目覚めたばっかりで男の曲ばっか好きだったから、あーなんか女子がなんか好きな曲なのかなぐらいしか思ってなかったんですよ。っていうのと、あともう一個、その時はうまく馴染めなかった理由が一個だけあって、それは何かというと、歌詞がね、恥ずかしいなっていう歌詞があったんですよ。
どの部分、
2番のサビが終わったくらいだと思うんですけれども、はい、歌詞のフレーズが愛している、大していてっていうワードがあるんですよ。
愛してる、
大していて、愛してる、ちょっと間があって、大していてって、
はい、
そうそうそう、これがね、もちろん小学生だから、
うん、
深くは分かんないです、
はい、分かんない。
ただ、なんとなくは分かるじゃないですか。しかもこの曲を知っている方だったら分かると思うんですけど、ちょっとね、なんか楽しくイエイっていう風な歌い方じゃなくて、結構マジで言ってる感じが、
はいはいはい、
だからもう恥ずかしかったんですよね。
ありますね、そうですね。
もう思春期突入期みたいな感じじゃないですか、小学生だから。だからなんかこう、もう恥ずかしいなみたいなっていうのをね、まあそれが僕のエピソードで、この曲を聴くたびにそういう頃とか、まあやっぱり小学生の頃聴いていたなっていう頃の景色がね、思い出されるということで、今回この曲をチョイスしました。スピードのホワイトラブでした。ということでね、皆さんいかがでしたでしょうか。先週と今週は冬の歌特集でございましたが、来週からちょっとね、また冬から脱出した新しいテーマでお話ししたいと思いますので、来週もぜひぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。